知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区航空ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第11回目の今回は、老人ホームにおける口腔ケアについて、介護付き有料老人ホームコスモス愛生看護師でいらっしゃいます下山千鶴子さんにお話を伺ってまいります。下山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第11回目の今回は、老人ホームにおける口腔ケアについて伺ってまいります。ではまず、どうして口腔ケアの改善に取り組もうと思われたんですか？
はい、要介護者に対する口腔ケアは、気道感染の予防、摂取・嚥下機能の向上、栄養改善などに有効であることが示され、高齢者介護の現場においてその重要性が認識されてきています。
はい、
口腔ケアについての研修に参加するなどする中で、当ホームでも口腔ケアの重要性を感じ、桐生市歯科医師会に相談したところ、歯科医師会でも地域連携プロジェクトに取り組んでおられるということでした。
はい、
そこで歯科医師の先生方による口腔ケアの指導を受けながら、口腔ケアの改善に取り組むことになりました。
ファミリーホームコスモス愛生とはどのような施設なんでしょうか？
はい、介護付き有料老人ホームです。介護保険の特定施設入居者生活介護の認定を受けた施設で、食事や清掃から医療介護サービスまで全てを施設のスタッフが提供するタイプの有料老人ホームです。介護が必要なご高齢者の方にいつまでも健康に過ごしていただけるよう、ご入居者の個性と自由を尊重し、家庭的で穏やかな生活空間を提供しております。
そちらにいらっしゃる入居者の方はどのような方たちですか？
8月1日現在、男性10名、女性23名の計33名の方が入居されております。
はい、
平均年齢は 86.45 歳です。要介護5の方が4名、要介護4の方が3名、要介護3の方が6名、要介護2の方が9名、要介護1の方が6名、要支援1の方が6名、要支援2の方が2名、自立の方が1名となっております。
今年の2月に開催された第3回桐生地区口腔ケア研究会で発表を行ったそうなんですが、どのような内容だったんですか？
桐生市歯科医師会の先生方の講習を受けながら、口腔ケアの改善に約5ヶ月間取り組み、その結果プラークの付着や植物残留、口臭の改善など口腔内の衛生状態が改善され、入居者様の口腔ケアに対する意識も向上したという内容でした。
はい、では桐生市歯科医師会の先生方の講義はどのようなものだったんですか？
職員向けの講習会と入居者向けの講習会を開いていただきました。職員向けの講習会は、全職員が正しい知識を持って口腔ケアを行えるよう、ケアの定義に始まり、ケアの具体的な方法などスライドや実技を交えて指導していただきました。
はい、
入居者の方への講義では、ブラッシングの方法や 義歯の手入れの仕方、唾液腺マッサージのやり方などについて指導していただきました。高齢者の方々にも理解しやすいよう分かりやすい言葉で説明していただきました。普段反応の少ない入居者の方も熱心にブラッシングに取り組んでいたのが印象的でした。
そうですか。口腔ケアの改善のためにどのような取り組みを行いましたか？詳しく教えてください。
要介助の方の居室にケア内容や重点箇所を記入した表を掲示し、ケアの統一を図りました。毎食後確実にケアが行われるよう口腔ケア確認表を作成しました。レクリエーションの時間を活用し、お口の体操や唾液腺マッサージを行いました。ホーム内に歯磨きの啓蒙ポスターを掲示しました。桐生市歯科医師会の星野先生、小林先生に講義を開いていただきました。
たくさんの取り組みを行っているんですね。どのように口腔ケアは行っていますか？
毎食後行っています。自立の方には歯磨きしてくださいねと声かけをしています。
はい。
要介助の方にはスタッフが付き添い、一人一人に合わせた口腔ケアを行っています。
ではどのような方法で行っているんですか？
要介助の方でご自分の歯がある方には、歯磨きをしていただいた後にスタッフが仕上げ磨きをしています。
仕上げ磨きですか？
葬儀師の方は義歯を歯ブラシで洗浄し、夜間は専用の洗浄剤で消毒をしています。
はい。
ご自分でうがいができない方には口腔ケアシートやスポンジブラシを使って残留物を取り除き、お口の乾燥がひどい方には仕上げに保湿剤を塗っています。
いろんな方法で行われているんですね。では口腔ケアの改善に取り組んでからのコスモス愛用医さん、施設ではどのように変わりましたか？
口腔ケアの方法が統一でき、適切なケアが日常業務として定着しました。また職員や入居者様の口腔への関心が増し、ケアに対する意識が向上しました。
では看護師としての役割というのは何でしょうか？
胃ろうを増設していて開口困難な方がいらっしゃいますが、ヘルパーの方では口腔ケアが難しいので看護師が行っています。
なるほど。
歯科医師会の先生方に教えていただいた K ポイントを刺激して開口してもらい、ケアを行っています。他にも口腔乾燥や舌苔がひどい方など、ケアの難しい方のケアの方法をスタッフに指導しています。また歯がグラグラして義歯が合わないなど口腔内に問題がある方は、往診していただいている歯科の先生に連絡を取って診療していただいています。
下山さん、先ほどお話の中にありました K ポイントっていうのはどういったところなんですか？
はい。奥歯の奥を押すと、はい、口が軽く開く場所があるので、
ええ、
そこを刺激して、
はい、
自然に開口してもらっています。
なるほど。そういったポイントがあるわけですね、お口の中に。
はい。
なるほど。この施設とやっぱり病院がこ うまく連携しているなというのが非常に分かりました。ありがとうございます。では口腔ケアに対する考え方を教えてください。
口腔ケアは毎日食事を美味しく食べるために大切なことです。口から美味しく食べることは QOL、生活の質を高めることにつながります。また健康を守るためにも重要なことです。口腔ケアをきちんと行うことは気道感染の予防、低栄養の改善につながります。入居者様にいつまでもお元気で過ごしていただくために、これからも口腔ケアに取り組んでいきたいと考えております。
では下山さん、最後にリスナーの皆さんへ一言お願いします。
お口は幸せの器官です。大切にしましょう。
はい、お口は幸せの器官ですといただきました。ありがとうございます。さあ、今回はコスモス愛用医での口腔ケアのお話をしていただきましたけれども、やっぱり日常業務として定着をして、なおかつその病院と施設が連携して口腔ケアを進めるっていうことが非常によく分かりました。はい、というわけで本日は第11回目老人ホームにおける口腔ケアについて、介護付き有料老人ホームコスモス愛用医の看護師でいらっしゃいます下山千鶴子さんにお話を伺いました。下山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第12回目は、療養病棟での口腔乾燥に対する取り組みについて、敬愛堂病院看護師でいらっしゃいます高橋美幸さんをお招きしてお話を伺います。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお、口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話番号0277-45-1397 0277-45-1397、平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もお楽しみに。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。We'll be right back.